ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、トイレ掃除で世界が変わるっていう話をですね、お届けしたいと思います。
確かにそのなんかそう大事だってのはみんなわかってるし、
はい
はい、それでそこを世の中で汚いと言われるところこそ磨こうみたいな、そんな感じもなんとなくわかってるし、
はい
はい、そういうこと。
これは実はこの真髄がわかると、トイレ掃除じゃなくても、食器洗いでも、何でも世界が変わります。何をしてても世界が変わります。
ほう、
今日はそのね、
はい、
奥義を、
はい、
無料で。
ああ、無料で。いつも無料なんですけど、
そうそう
急になんか有料とやってるみたいに。
これがわかったら、はい、何をやってても世界を変えることができるっていう真髄を、
はい、もう無料で。
無料で。
惜しげもなく、もう、本当に、今聞いてくださってる皆さんだけにお送りしますよ。
はい、どうしても叱られたいっていう方はね、はい、
どうすればいいですか？
振り込んでいただいても大丈夫です。
連絡ください。お伝えします。口座番号。いや、でも楽しみ。
いや、ちょっといきなり脱線して申し訳ないんだけど、まあ、ちょっとあえて名前を出さないでおくとね、
はい、
ある歴史上の偉人がいてね、
はい、
その方を祀ってある神社の、先日イベントそこでさせてもらったんですよ。そしたら神主さんがですね、いろいろ教えてくれて、その偉人にね、もうだいぶ前の、100年以上の前の人ですよ、その偉人が祀られてる神社なんです、もうその偉人の生き様に人生を変えてもらったので、私は経営者をしててね、それまで何をやってもうまくいかなかった、でもその偉人のね、もうもちろん生きてないけど本がたくさんあるから、読んで本当に生き方が変わったら経営がうまくいくようになって、本当に稼げるようになったんで、恩返しがしたいので、困ってることがあったら言っておきてくださいって、言って、はい、私に言ってくださいって、神主さんがね、言われたそうなんです。
へえ、この方のおかげですと。形に変えたい。
はい。
はい、
で、その神主さんは、立派なホールを作りたいっていう夢があったんですね。でもさ、それ立派なホールって、もう10億円とか普通にかかっちゃうから。
いきなりね。じゃあこれって。意外と大胆な、
ね。困ったことがあったら私に言ってきてください。ね、恩返しがしたいんですって言われてもさ、いや、実はホールが作りたいんです。10億ぐらいかかりますって言えないでしょ。
ね、
その人さ、もう恩返しがしたいって言ってさ、予算10万ぐらいかもしれないじゃない。
ああ、そうですよね。今ね、一瞬同じ桁に聞こえました。10万と10億。はいはい。ね、そらそうですよ。
予算10万かもしれないし、下手したら3万ぐらいかもしれないしね。
お気持ちね。
お気持ち。
だって困ったことあったら、これ使ってくださいって言って、もう3万でも立派だと思うよ。
その神主さんもね、どのスケールでこの方は言ってくださってるのかなってね。つかみかねたんだって。
ちょっと探り探り。身なりからまず見るとか。どれぐらい腕時計を見るとか。
そうだ。
靴を見るとか。
結構その、レストランでは時計とか見てくるからね。
そうそうそう。靴も見られたりしますね。本当に。寝踏みされてる。
そうそうそう。
うんうん、
でも、ね、そのホール建てるのが夢だったから、その、ホール、ここにね、こういうホールを、今まで自分が温めてたね、思いを、神主さんはその方に語ったそうなの。一応ここにね、書くのがいる。そしたらなんとその方が、わかりました。じゃあ見積もりを取りましょうって。どれぐらいかかるのか。見積もりを出しましょう。10億ぐらいやっぱりかかるわけですよ、ホール作るのに。
はいはい。こんなん出ました。
なんとね、出してくれたらしいんです。10億。
恩返しは10億から。 そんな、でも一人でですもんね。
そう、すごくない？その歴史上の、はい、人物だね。
うん、
あ、こういう、僕も、うん、もうそれこそ何百人の人から、うんうん、その、人生変わりましたって言ってもらえたけど、
やってますよね。
さすがに、翡翠さんにももうお世話になったんで、10億使ってくださいっていう人って、現れてないなと思って。
言ってないからじゃないですか。言ってみたらどうですか。僕の夢があるんだって言って、今こそって、みんなね、持て余してるかもしれない。
すごいね。
いや、恩返しってそういう。
使ってくださいっていう。
もう何でも叶えますぐらいの気持ちだったってことですよね。
そうね。はあ、まあ、その方はにとっても、そう簡単に出せる額じゃ、ひょっとしたらね、うん、多分なかったんじゃないかなと思うけど、うん、本当に人生を、その、ね、まあ、もちろん偉人に対してだから、うん、その直接会ったわけじゃないんですよ。うん、
そうですよね。
その人の本を通して。
はい。
でも本当にそのエピソードを通して、うん、本の可能性っていうか、うん、一冊の本が、うん10億を払いたいぐらいの、本当に一冊の本で、人の心を変えることができるっていうのをね、
うんうん、
すごく、なんていうのかな、はい、感じさせてもらいましたね。
すごい。翡翠さん、その道に向かってますね。
ね、今日は。
そういう話。
そういう人ね、いたら、ぜひ声かけてください。
声かけて、口座番号をお伝えします。
で、今日はね、
はいはい、
今日はね、うん、そのトイレ掃除で世界を変える方法なんですけど、はい、別にこれトイレ掃除に限らわず、
限らわず
これが分かる
限らわずはおかしいですね。
限らず、
はい、
何をやってても、うん、世界を変えられる人になります、
うん、はい、うん、
これね、船越康弘さんっていうね、うん、食用家、まあ、食の研究家の方が、うんうんいらっしゃるんです、
はい、
もう僕は食の神様だと思ってるんですが、うん、38年前かな40年近く前に、うん、岡山の山奥に、うん、こんなところ絶対誰も来ないと40年近く前に言われた場所に、レストランを作ったんですよ、はい
うん、
レストランを、
はい、
そしたらねピーク時は、うんなんとですね、いや、絶対にこんなところに宿を作っても、誰も来ない、
うん。
ね、食の研究家が宿を作ったわけです。
はい。はい、
そしたらね、うん、ピーク時は月600人来るようになったっていうね。伝説の百姓屋敷わらっていう、
うん、
お宿があるんです。
へー。
で、そこにね、うん、僕の友人が、うん里健さんっていうね、
うんうん、
暮らし道を提唱してる里健さんが、うん、まあ、そこで8ヶ月間修行してたんです。
うん、
その時に、うん、船越さんの息子さんで船越光太くんっていう方がいるんですが、はい、光太くんがお掃除すると、うんうん、もう、里健さんが言ってましたけど、あ、今日はここはのトイレ、船越光太くんが掃除したなってすぐわかるんだそうです。
うんうんうんうん
もうね、空間のオーラが違うそうなんです。
空間のオーラ。ピカピカピカって、星がこう飛んでる感じなのかな？なんだろう？
違うそうなんです。
違う。
で、ある社長さんも、ここのトイレ掃除をした人は一体誰なんだってなって、光太くんが掃除しててね。はい、当時光太くんは10代だったのかな？20代多分前半か10代だったと思うんだけど、
うん
光太くんがトイレ掃除をした場所は、うん、すぐに分かっちゃうレベルのピカピカの空間、
はいうん
うん、もうトイレ掃除がねもう神社みたいに朝5時の神社みたいな空気になるんですね。
すがすがしさも含め
すがすがしい、
空気が気が違う
気が違うっていうやつですね、
うんうんうん、
でもう感性が高い方はすぐ分かっちゃう。でそのある社長さんがね、うんまあ、有名なチェーン店のある社長さんなんですが、うんうん、君が、うん、うちの会社のね、うん、来てくれるなら、うん、いくらでも出すって言われてね、
うん
スカウトされるんですよ。
へ
ー。で、彼は、光太くんは、その会社にお掃除ね、トイレ掃除、行って、
うん
はい、トイレ掃除をし始めたら、 空間がやっぱり変わるんですよ、
うんうん、
彼がお掃除すると空間が変わるので売り上げが上がりだして、うん、もう1ヶ月後から売り上げが上がり始めたそうな、
うんうんうん、ね。
でトイレ一つで、はい、トイレ掃除一つで売り上げが上がる、うん、空間が変わる、
うん、
社内の人間関係が良くなり始める、
うんうん、
もうそういうトイレ掃除一つで奇跡を起こしてるね、
うん、
光太くん、
はい、
そのお父さんの船越康弘さんにね、うん、百姓屋敷わらの、はい、
うん、
今度は僕のもう一つのバー名言セラピーっていう YouTube の方にゲストで出ていただいて、うん、まだ放送されてないんだけど、はい、取材させてもらった時お父さんに、うん、その秘密はどうして光太くんがお掃除すると空間が変わるのかっていうのを、まあ、秘密を聞いたんですよ。
お父さんは分かってらっしゃる。
お父さんはすぐ教えてくれました。
ああ、すぐ答えがあるんだ、
う
ん。
はい。
はい。うん。
すぐ教えてくれました。
うんうん、
で、こうたくん、ちなみにこうたくんは、お掃除トイレの研修みたいので、うん、学校に行く、呼ばれて行くケースも結構あったのね。はい、
うん、
で、そこでね、
うん、
普通は最初子供たちは、うん、トイレ掃除嫌がるんですよ、
うん、ね、一番なんか嫌な場所になってなんか順番回ってきてもね、
はい、
ちゃんとやるけど好んでやるかって言われると、
しかし光太くんが、うん、ある丸々をすると、
うんうん
うんうん、丸々をすると、はい、子供たちが一斉にやりたいやりたいってなるんですよ。で、時間切れでやれなかった子供たちが、うん、やれなかったって言って泣き出すこともさえあるそうなんです。
うんうん、やりたかったんだ。
さっきまでやりたくなかったのに、こうたくんの丸々を見ると、
へー、
やりたいやりたいってなっちゃう。
うんうん、なんだろう。
これがね、
はい、
で、お父さんは、はい、どうしてこうたくんがトイレ掃除をすると、
うん、
空間が変わって、
はい、
人間関係が良くなり、うんうん、売り上げが上がるような空気感をトイレ掃除一つで作れるんでしょうか、
うんうん
うん、聞いたらね、うん、お父さんはもう即答でした、
はい、
そこに人生の全てを変える秘密が隠されてます、
うんうんうん、
それを皆さんたちはただで聞きたいですか、ね、
なんか悪徳なんたらショッピングみたいなやつただ聞きたいですかって言われた。でも今の場合はね、10億払っても聞きたいって人はいるかもしれない。本当に。お賽銭箱置けばいいですか？
いや、もちろんただでお伝えします。
本当。いや、今、貯めて、そこでもう一回。
考えてほしいわけ。
一緒ね、確認。
なんで貯めてるかって言ったら、考えてほしいわけ。
今ね、考えるよりもの、っていう方が、シンキングタイムなんですね。自分でも考える
。僕はね、あえて、その自分のね、イメージを下げてまでこんなこと言ってるかっていうと、考えてほしいわけ。
そんないやらしい人じゃないわけですよ、本当はね。
はい、
いやらしいタイプじゃない。言うだけ言って、
ね、イメージまで下げてまでしてね。
そうですよね。
みんなに考え何だろうって、
うんうんうん、
何がどうして光太くんのトイレ掃除はそんなに奇跡を起こすんだろうか、
うんうん、
でそれはお父さんは何で分かったかって言ったら、うん、お父さんも絶対に人が来ないという山奥で、
はい、
月600人もね、うん、まあ今はそのもうだいぶそれやられましたので、うん、本当にご縁があった人だけしか宿泊できないので、
はい、
今はもう誰が行っても泊まれるみたいな感じじゃなくて、
うん、
そういう講演をされたりね、
はい、
ご縁があった人だけをおもてなしするっていうスタイルになってるので、誰もが泊まりに行けるわけじゃないんだけど、
うん、
その一時全盛期はね、うん、本当に月山奥に600人も人が世界中から来るというような、
うん、
しかも絶対人が来ないと言われてた場所に、
はい、
世界から600人も月に来るような、
うんうん、
場所にね、
うん、
お父さん自身もしたので、
うん、
秘密が分かってたんですよ、
うんうんうん、
だから息子さんの秘密もすぐ分かったんです。
おー、うん、だからそれを見てって、はい、光太くんはそれを引き継いでるっていうか、
そうなんです、
自分の中にやってるわけですよね。
そうなんです。
おー、はい、
だから光太くんは今健康のね、うんうん、海水を、うんうん、ちょっと正確な名前は忘れちゃったけど、うんうん、海水をね体にやって、僕も一度受けたことあるんだけど、うんうん、タオルを熱して、うん、しかも海水の、うん、で熱するのね、うんうん、でそれでね体を叩いて健康にするっていう、その健康をやってって、その前は、うん、今はそれをやってらっしゃるんだけど、うん、その前はラーメン作り、ラーメンを作ったり、うどんを販売したりとかしてたんだけど、やっぱ何をして、光太くんが作るうどんもすっごい美味しいのね。僕は船越、お父さんの作るうどんが、もうびっくりするぐらい美味しかったんだけど、うんうん、お父さんも息子には勝てないって言ってました。
へえ、お父さん超えてる。
うん、うどん、息子さん。だからもう光太くんは、その感性を身につけてるので、何をやってもうまくいく人なんですよ。治療やっても、うどん作っても、ラーメン作っても、トイレ掃除させても、うんうんうんうん、コツは全部一緒なんです。料理作らせても、全部一緒なんです。
うん。すごい。
そのね、
まるまる。
まるまる
まるまるをすると
ちょっとたっちゃんもちょっとトライしてみてください、
はいはい、今聞いてる瞬間にちょっと出てきた言葉があるんですけど、はい
はい、あともちょっとそれ正解な気する
そ, う、ね、
それ正解な気します
いや本当全くさっきまでひらめかなかったに話聞いてるうちもう確実に
あ決まった、分かった、
これだろうと思う、分かんないよ、
正解正解もうこれ今日もう聞いてる人も多分分かってると思う、薄々感じてると思うから今日は答えを言わないでいきましょうそれが正解。
意地悪じゃない。正解。意地悪じゃないけれど。
うん、じゃあ正解、じゃあタッちゃんから正解言ってください。
これで違ってたら笑うよね。
じゃあタッちゃんから正解言ってもらいます。
感じたことも急に
感じたこと言ってください。
は
い、
祈り。
祈り、あ
違う。違うんだ。
あのね、正解のさらにその先。もう、超正解。
超正解って意味が。
超正解。
超正解の意味がわかんないけど。なんか、
超さすが。たっちゃんは正解のさらにその先言ってる。
じゃあ外れてるんじゃん。
正確に言うと外れてるけど、ああ正解のさらにその先。
本当？
うん、正解。
正解は
要するに正解。
正解は何なんですか？
正解は、息子、お父さんが言ったのは、ああああお父さん、光太くんがトイレ掃除するとなんで変わるんですか、うん、ってお父さんに聞いたの。うんうん、そしたら、息子はね、トイレ掃除を心から楽しんでるんだよ。トイレ掃除したら運が良くなるとか考えてないんだよ、
うんうんうんうん、
トイレ掃除したら人生の流れが良くなるかとか考えてなくて、うんうんうん、何よりトイレ掃除そのものを心から楽しんでるんだよ、うん、だから子供たちが学校でね、光太くんがトイレ掃除のデモンストレーションを見るとあまりにも楽しそうにやるので、で光太くん自身も心から楽しんでトイレ掃除してるので、楽しいものだと子供たちが思い始めて、やりたいやりたいってなるんだよ、心から楽しんでるんだよ。で自分もお父さんもね、料理を本当に準備の段階から心から楽しんでるんですよね。もうその心から楽しんでるっていうエネルギーが世界を変えていくんですよ、
うん、ほうほう、私の言ってんのとずれてませんか、大丈夫ですか。
で心から楽しんでるその意識状態が祈りなんですよ。だからこれはすごい正解。たっちゃんは
もう石井さんの下で長年やってきただけ。
幸せ検定卒業レベル。
卒業。
大卒。大学院。慶応大学大学院。
慶応大学ってなんでそこに。うわぁ。
たっちゃんも大学院クラス。
ですか。なんか急に降りてきたな、変な。なんか、うん、あ、私、あ、分かったと思ったけど、あ、外れてたけど、当たってた。
正解だ。それ超正解。それを祈りというの。心からそのね、なんかだから祈りって頭でできるもんじゃないんだよ、
うん、
本当の祈りは本当にそこに身を捧げ、そのものと、その 一つになる行為なのね。で、それは心から楽しんで、うんうん、これやったら良くなるとか、うん、これやったらご利益あるとか、うん、それすら超えて、うん、そこを本当に心から楽しんでるとき、うん、そのものと一つになるのね。そのものと一つになってる状態を祈りっていうのね、うん、祈りとも言うし祭りとも言うのね、
う
ん、
ほうほう、
その対象と本当に溶け合って一つになってる状態を祈りであり祭りというのね、
うんうんうん、
だからもう要はその船越家というのは実はお母さんというのは船越さんの秘書の方から聞いたんだけど、うん、はい、船越さんの奥さんがお花を生けるともう空間がバーンと変わっちゃうらしいのね。だからそのお花でもで世界は変わるし、うんうん、お掃除でも世界は変わるし、うん、もちろん料理でも変わるし、うん、どんな状態で本当にそれを心から楽しんでる時っていうのは、
うん、
場を変えそれと一つになり、うん、その状態が祈りであり祭りなんですね。
へー、わ
ー、ね、まさかたっちゃんがね、うん、
まさか
超正解までたどり着くとはね、いきなりちょっとびっくりしました。
ちょっとあのどういう風に見
てらっしゃる？これね、100人いたらたっちゃんぐらいやと思う。
やった、
正解者。
船越さん。誰かに言いたくなる。
100人いたら、
あ、
俺これ聞かれてたら、はい、あの祈りまでいかなかったと思う。回答は、
あ、自分で一回考えたんですか？
はい、
自分でも一回考えたんですか？
いや、これ文章書いてた時に、
うんうんうん、
これが祈り、あの船越さんが祈りだって言ったわけじゃないのね。
そうなんだ。
そうそう、船越さんが祈りって言ったわけじゃなくて、これを僕はそのちょっと最近文章に書いたので、
うんうん、
こういう状態がこそ真の祈りだなって、そして真の祭りって本当に心から楽しんでいくとき、うんうん、境界線を越えてそのものと一つになる状態、うん、で、それが僕は縄文の心だと思うんだけど、
うんうん、
その縄文時代ね、縄文人たちの、うんうん、そのそういう心で土器を作ってたなっていうのが、そのすごく土器を見てた時感じたんだけど、うん、あ、この状態が祈りだなっていう、この土器を縄文人がこの土器を作ってる心の状態が祈りだなって、
うんうん、
まあこれからあのこれかは縄文館にね、うん、はい、一緒にね、翡翠湯岩のお祭り、つ、はい、秋田のねぶた、
うんうん、青森
の、青森の
青森のね
ぶたツアーで行った時に、縄文土器を見てて、あまりにも美しくて、こんなに美しい土器を作ってる人を想像した時に、あ、これ作ってる状態が祈りだなってのをすごい感じたんだけど、その、こうたくんはきっと、トイレ掃除の時にあの縄文土器を作ってるような、あの祈りの心になったんじゃないかなってすごい感じたのね。それを自分の中の見出した、
うんうん、
最終的に出てきた答えを、うん、たっちゃんがね、
あは、
ちょっとびっくりしたね。
番組としては良かったか分かんないけど、え、いや本当変な言い方です。なんか急にその単語だけが来て言ってみて、こんな褒められると思わなかった。
すごいわそれ、神回。
ただ
っちゃんの神回。
やった。ただ石井さんの解説を聞いて私が思ったのは、あの祈りが先だと思っちゃうとまたずれるんだなと思いました。はい、
ああ、そうだね。
ね、だから本当に先にそれが答えだとしたら、そっちの祈祷するというか、
うん、
その行為になっちゃうから、そうではなくて、うん、楽しむ先にその祈りということになるんだなっていうのが、うん、今なんか分かって、
あの楽しむ先に一つになるんですよね。
うんうん、はい、はい、それ、あのこれもうちょっと言っていいですか？
はい、
この間あの武田双雲さんが、はい、あのされてた個展に行って、
新宿でね。
そうです。それで、はい、あの見ててちょっとお話もできる期間があって、はい、言われた言葉ですごい印象残ったのは、これも同じなんじゃないかなと思ったのは、空の中にいるから、
はい、うん、
これが書けるんだと。これを書こうと思っては書けて、まさに空なんだって言われたのに近いのかなと思って、没頭してる時に何もかもこうなくなってる、だから楽しんでるも集中してやってる時に抜けて全てがなくなって、空の空間 ていうか、それと近いのかなって今感じました。
そうですね、まさにそうですね、う
ん、ね、
その今回はね、うん、次回は、うん、その
次回
空に、タッチが今言ってくれた空に入っていく入り口の方法をまた無料でお伝えしていきます、うん、
こんなシリーズ本当は流れとしてあったんですが、急に思いついた、
急に思いつきました。
はい、じゃあ、次回も無料
で、はい、次回も無料でお届けします。
お楽しみにでいいんですか、それで、
はい、はい、あとね、はい、福島先生のね、うん、福島正信先生の、はい、もうこれは僕が聞いてほしいと思ってる講演会がね、うん、ありますんで、
はい、10月7日、はいはい、もうすでにどんどん埋まりつつあって、はい、今の時点で入れないかもしれませんが、
ね、お待ちしてます。
生で会ってください。
概要欄書いておきます。
はい、ありがとうございま す。お会いしましょう。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。